高山俊吉気分青信号。
こんにちは。青切符、自動車の交通違反への交通反則通告制度というのが、4月に始まって、2ヶ月ですね。ちょうど1ヶ月が経った頃によくある記事ですが、導入1ヶ月と、さあどうだと、こういう1ヶ月確認という報道がメディアにどっと出ました。読んで、読まれた皆さんいらっしゃると思うんですが、あるいはテレビで報道されたのを気になった皆さんいらっしゃると思うんですが、どうお感じになられたでしょう。青切符というのはご存知のように比較的軽い交通違反者に対する行政手続きで、反則金を納めれば刑事罰が科されなくなる、こういう制度です。刑事罰が科されないということは前科がつかないということですから、なんとなく歓迎ムードがある。でその一方、自転車に青切符かと、自転車というのはだいたいそんなに法律で何かガチガチに処罰されるような規制ってないんじゃないかといったような理解認識でいる人も多い中で、こういう制度が導入される、一体どういう社会的な影響を及ぼすだろう、どういう反応が出てくるだろう、誰しも注目をしたことは事実です。さて、1ヶ月にどんなことがあったかということについての報道を見ますと、去年の4月では自転車の交通法違反は赤切符の対象になるだけで、よほど悪質でなければ処分しなかったという状況が、去年の実情だったのですけれども、去年の4月の赤切符検挙というのは5054件だったそうです。それに比べると今年の4月というのは、赤切符は激減して833件、6分の1ぐらいになった。で、青切符は増えたかというと、これもまたなぜかそんなに増えない。で、結果全体で 41% 減少したというんですね。で、その一方、検挙しないで指導警告をするということにとどめた件数というのは 35% 増えて約13万5000あったっていうんです。何やら現場の状況が怪しいというか、なぜこんなというか疑問符がつくような状況になっているということは確かのようです。警察庁は1ヶ月だけの運用で判断するのはそう簡単ではないといったようなことを言っているようですけれども、そもそもだいたい検挙件数が増えないで減るっていうのはどういうことなの。処罰を厳しくするっていうことだったんじゃなかったのか、そういう疑問が誰しも湧きます。で、青切符の内容をちょっと見てみますと、全体で113件も対象になるんだと言われたけれども、実際に違反が問われたのは全部で113はなく、わずかに15種類しかなかったと。1割ちょっと。で、その中でトップだったのは指定場所一時不停止。皆さんの言葉ですぐ分かるのは一時停止線で止まらないというやつです。これが全体の 40% 近くを占めた。そしてそれに続いてスマホのながら運転、これが 33% ほどあった。この両者を合わせて 70% を超える。一時停止とスマホ、これがポイントと言ってもよい。それについて信号無視だの、遮断機が降りた踏切への立ち入りだの、逆走などがあったと言われてますけれども、ともあれ 一時停止線止まらない、スマホのながら運転をする、この2つで7割を超えるという、そういう青切符の交付件数の状況だった。で、実は13万5000というこの指導警告というのが実に得体の知れないもので、あなたは違反だよと注意しながら、それほど悪質とまでは言えないから切符は切らないで警告だけすると、こういうように警告のカードを渡される、それで終わるというんですね。どこからが悪質で、どこから悪質でなくなるかということのその境界というのは、一般に明らかになるような基準は示されていない。赤切符、青切符合わせてもとてもその13万5000円なんてなりませんから、圧倒的に指導警告で終えるということになった。で、それも含めて先ほど話をしたように、去年より件数は減っている。で、またもう一つ重要なポイントだと思う、見る場所ポイントがあります。それは青切符を切った件数を都道府県警別に見るとどうなっているかということなんですけれども、警視庁が501件だった。大阪は267件。愛知257件。これが3位まで続く。全部大都会警察ですね。で、その一方で、県名は発表されてないけれども、メディアに紹介されてないけれども、7件がゼロだったっていうんですね。一体何百件という検挙と一件もないという件が7件あるという、この関係どう捉えたらいいんだろう。私は泰山明道なんとかいう言葉がありますけれども、これだけ大行に騒いだのに、実際には各都道府県でこの検挙状況なり指導警告の状況にはかなり大きなばらつきがあったなと思ってます。警察官を動員することが容易な大都市警察はそれなりに検挙した。でもそこまでいかない警察官の人数が少ない県では、極小で7県に至ってはゼロだったと。で、これはあまりにも極端に分かりすぎている。で、おそらく私が推測するのに、今回の青切符の導入は必ずしも県民市民の理解を十分に得られているとは言えない。無理な検挙をして、評価を落としてはいけないから現場では注意せよという指示が特に下されたのではないかと思うんですね。で、そしてその注意の仕方が、今私がこうではないかとお話ししたような状況だったためにですね、各都道府県によってそれを強く抑制的な指示があったものと受け止めて、ほとんど検挙しないという結論にまで走ってしまった県が7県あり、まあ、そうは言っても新しい制度を導入するんだから始めたぞという、そういうアナウンス効果は必要だろうということで、警察官が動員できるという状況にあった大都市の 大都県の警察は何百件という検挙をした、そういうばらつきがあったのではないか。で、そのことはまたさらに何を意味するかというと、警察の内部で今回のこの青切符導入に対する姿勢というのは必ずしも共通統一されてはいない。何やらきちんとやらなければいけないという空気と、何やらあまり厳しいことをやってはかえって評判を落とす、まずいぞという意識とがごちゃごちゃになった状況で、混在した状態であったある。で、そのことがこういう極端な数値のばらつきになって現れたのではないだろうかという気がする。で、ことほどさようにといいますか、そういう事実にも現れているように、実はこの青切符の導入というのは、 そんなに多くの市民の支持を得られていないし、そのことをきちんと捉えて、それに対する正しい、指導方針ないしは検挙方針を警察庁が出せていない、その曖昧さがこの数値という結果に現れたのだろうという気がします。市民の理解と支持を得られないところで行われる、こういう、交通違反に対する対応政策というのは、それは結局どこかで、支障が生じます。不具合が生じます。処分というのは、つまりそこで不利益の扱いをするということで、厳しい場合には犯罪を成立させることでもあるわけですから、よほどの理解、よほどの支持がないと行えるものではないですね。で、今後一体どういうことになっていくのかということが、この1ヶ月の経験の中から、この危うさとして私たちには印象づけられるというふうに私は思います。この話は私たちの生活の中に非常に大きく関わることでもあり、来週に続けてお話をしたいと思います。今日はここまでにしましょう。